立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトパーソナリティの細田彩です。さて今週は先週に続き下北沢で結成されたラブソングのみを歌う音楽集団ザ・ラブ人間の常森沢さんをお迎えします。2010年にザ・ラブ人間が自主企画のライブイベントとしてスタートさせた下北沢にてが今年は12月4日今週の土曜日に開催されます。下北沢のライブハウスなど20カ所を使って行われる下北沢最大規模のサーキットイベント下北沢にてはカルチャーの街下北沢で幅広いジャンルと世代をつなぐ冬のお祭りとして定着しています。今週もザ・ラブ人間のキーボードで下北沢にての実行委員長でもある常森沢さんをお迎えしての夢トークとなります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
夢
夢
ドリーム
夢
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト、ゲストは先週に続いての登場、ザ・ラブ人間の常森沢さんこと森沢常幸さんです。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
では改めてザ・ラブ人間のプロフィールご紹介いたします。2009年下北沢でバンド結成、2010年8月オーディションを勝ち抜き見事サマーソニック幕張公演に出演、その翌月にツアーファイナルとして下北沢のライブハウス3会場を貸し切ってザ・ラブ人間決起集会下北沢にてを実施、このイベントはその後も毎年開催されることに。そして2011年メジャーデビュー、メンバーチェンジを重ね現在のメンバーは歌手の金田浩平さん、バイオリン谷崎和弘さん、ドラム富田隆之さん、そしてキーボードの常森沢さんの4人となっています。また2015年に株式会社近松を設立、イベントスペース近松と音楽レーベルザ・盆栽レコードを立ち上げ、下北沢という街に密接した若手バンドのフックアップも行っていらっしゃる常さんです。ということで、まあ、今回はお聞きしたいのがメジャーデビューから4年後2015年に株式会社近松を立ち上げたんですよね。
はい、そうです、そうです。
え、これ代表は常さんになるんですか？
そうです、そうです。僕が代表で、はい、やらせてもらってます。
かっこいいじゃないですか。
いやいやいや。
え、これ近松っていうのは何をする会社として？
そうですね、基本的にはその下北沢にてと、うん、あのラブ人間をやるあのマネジメントをするっていうのが最初は。きっかけで、うん、そうなんですよ、会社にしようっていう流れで始まりましたね。
じゃあ独立して、うん、もう自分たちとして立ち上げてっていうところですよね、はい、
そうです、そうです。
でも近松っていうロゴもおしゃれだったし、うんね、名前がちょっとすごいモダンですよね、
うん、そうなんです。あの僕のひいじいちゃんの名前で、うん、森沢近松って名前なんですけど、うん、
お名前から。
そうなんですよ、なんか近松商店っていうのをあのやってて昔、うん、そっから名前をもらったんですけど、うん、なんか昔ってその、 あの長男が名前を継承するっていう、うん、 だひいじいちゃんの代まで全員近松だったんですよ。三沢近松で来てて、
はい、
でそれで、まあ、じいちゃん代から別に名前を継承しなくてもよくなったんで、うん、名前が変わってっていうので、まあ、この近松って名前にしようと思って。
森沢家としては嬉しいじゃないですか、近松を継いでくれた。
そうなんですかね、まあ、そうであったら嬉しいなって感じ
です
けど。
えでもどんなひおじいちゃんというかだったなみたいな。
僕会ったことないです
ね。
そうじいちゃんしか会ってない。そうそうそう、
この近松という名前を今度イベントスペース下北沢近松ということでオープンしてっていうところで、うん
はい、
こちらのライブハウスにもやっぱり思い入れもあるんですよね。
そうですね、ここのライブハウスで僕が東京出てきて19の時に一番最初に働いた音楽業界というか場所で、ラブ人間もこの KBB ってライブハウスで結成して、うん、メンバーもここでその歌手の金田とバイオリンの谷崎は働いてたので、そこがやっぱり そこで結成したバンドだったりとか、そこでいろいろ知ってお世話になった場所がなくなるっていうのがちょっと、まあそうそう、その広島のオーナーにやるって言われて、
うん、
じゃあやりますっていう感じで、
へ
そうなんです、始まったっていうのが近松の始まりですかね、ライブハウスとしては。
じゃあもう本当育ててもらったこの下北沢 KBB という跡地にね、2017年3月に閉店になってしまったっていうところで、もう俺たちが背負っていくぞみたいな。
まあでもそうですね、そんな背負おうとかっていう感じもそんな、まあじゃあやりますっていう感じですかね。そうそうそう、
やっぱりそこの下北沢近松とともに音楽レーベル会社、うん、ザ・盆栽レコードも立ち上げたんですよね。
そうですね、盆栽レコードもやります、立ち上げましたこの年に、
うん、またこれも盆栽で和じゃないですか、
うん、
これもやっぱり思い出があったりするんですか。
いやこれは特にね、ま、なんか思い出があるとかじゃないんですけど、なんか盆栽ってやっぱり、まあ、そのみんな植物の盆栽みたいなのもを想像すると思うんですけど、
思ってました。
あの普通の才能っていうか盆の方の才で、
あの確かに
盆栽レコードって意味もあって、なんか、まあ、才能とかなんかそういうものって、まあ、普通の人から生まれてる気がしてて、僕は、
うんうん、
なんかそういうアーティストがうちには多いかなっていうなんか気がして、盆栽レコードって名前にしたっていうのも一つ、
うん、
はい、思いとしてあって、
うんうん、普通の人っていう風に見えてても絶対そこには才能があったりとか、
うん
ね、その引き出し方によっては輝きますもんね。
そうなんです、そうなんです。
素敵。でもやっぱりどうです、独立してこうレコード、そして、イベントスペースを立ち上げてみてっていうのはいかがでしたか。
まあでも本当になんだろうな、まあそういうこのライブハウスはライブハウスでいろんなバンドが集まってきてくれることでいろんな人とまた出会えたりだとか、まあ盆栽に所属してくれてるバンドの子たちの全国ツアーだったりとかレコーディングとか、やっぱそれぞれまた思ってるものだったりとかやりたいことが違うので、なんかそれでまた新しい発見だったりとかっていうことの連続で、めちゃくちゃ忙しいです。
本当だね、代表ですもんね、ある意味ね
、はい、
本当よ、実業家としてもね、
いやいや楽しくやらせてもらってます、はい、
かっこいい。
いやいやいや本当に、でもそれはうちのスタッフがいてくれたりとかがあるので、
うん、
助かってます本当に。
常根さん自身の個人の夢っていうのは何だったんですか。
いや何だったんですかね個人の夢、
うん、
でもなんかやっぱり僕はアーティストがもっと活躍する時代になってくると思ってて、そのマネジメントとかメーカーとか、もしかしたらライブハウスもなんですけど、なんかバンドがやっぱり一番にいなきゃいけない気がしてるんですよ。アーティストがやっぱり主役でいて、それは売れるとか売れないとか関係なくて、なんかもうアーティストがこうどんどん頭良くなっててほしいなっていうのがすごくあって、アーティストもどんどん勉強して独立して、やっぱアーティストがこう主軸でやっていくっていうのがなんか一つの目標というか、そうそう、そういうバンドが増えていったらいいなっていうふうには思ってますね、
うん、でレコード会社に入って、ね、メジャーとしてデビューするのも一つのチャンスタイムもあるんだけれども、うん、その先にっていうところで自分の独自性をね、
うん、
打ち出していきたいっていう夢も広がりますもんね。
そうですね、
うん、
なんかそうそう、なんか自分たちでやるっていうのがやっぱり一番、まあそういう環境を作っていくっていうのが結構大事な気がしますね今後はね。
ねえ、ということでまた後半もお話伺っていきたいなと思うんですが、この後お送りする曲は、
はい、虹色のスニーカーって曲で、まあいろいろあるけど、なんだろうな、楽しくやっていこうっていうか、下ばっか向いてても仕方ないよねっていう曲で書いたと思います。
ザ・ラブ人間で虹色のスニーカー。
ピーナッツバター体に悪い、カリカリに焼いたベーコン乗せて、毎朝蜂蜜かけ続け、糖尿で死んだプレスリー、これからも僕と一緒にいてね、きっといつかはハゲて太るけど、長生きするなら君がそばにいてくれなきゃ始まらない。僕はブルースウェッシュ、似合わない、きっとリーゼントも似合わない、今はこんなに心地いい場所も、きっといつかは嵐が来る。もう一つ叩くと喜び、布団の中で頭皮の匂い、嗅ぎ合って今夜ゆっくり眠ろ、子供を作るなら君に顔が似てなくちゃ愛せない。僕は穴の開いたビニール傘、だからもう全部台無しになれ、コーヒーミルクを混ぜたような人生は気まぐれな空さ。
ドリームプロジェクト、今週はザ・ラブ人間の常森沢さんをお迎えしています。ということで常さん、ね、下北沢にてという話も聞いてきましたが、
はい、
さあどうです、やっぱり、ね、コロナ禍も経てということで、下北沢のライブハウスの現状っていかがですか？うん、
まあ、ようやくね、11月入ってこう通常営業ができる感じにはなったので、うん、まあ時間気にせずにっていうのが一番で大きいところで、うん、やっぱり8時までとかってね、どうしてもねお客さん来ないんですよ。
そうだよね、
会社終わってっていう時間で、平日とか特になんですけど、まあ、それがようやく戻って若干来つつはあるのかなとは思ってますね。
うん、ね、やっぱりね大変な、まあ、エンタメ界大変な時を超えてっていうところだったと思うんですが、で昨年はコロナで休業する下北沢のライブハウスの営業の再開を目指して、うん、クラウドファンディング、うん、下北エールも立ち上げられたんですよね。いかがでした？
そうですね、これは本当に、まあ、去年やる予定だった下北沢にての会場をまあちょっと使えないっていうことだったので、うん、まあ何かしらでこうお返しできないかなっていうところでクラファンをやったんですけど、
うんうんうん、
まあでもたくさんの人が本当にご協力してもらって、うん、なんとか500万ぐらいかを集まって各会場に割り振ってお支払いさせてもらったっていう流れですかね。
でもリターンも、うんうん、本当あのライブハウスの名前が入っているものだったりとか、はいはい、うん、いろんなリターンありましたね。
うんうん、そうなんですよ、そうなんですよ。それがまあ本当にいろんな人が協力してくれたってことですかね、ありがたいことに。
うんうん、ね、T シャツだったりとか、ね、それこそコーヒーだったり、うんうん、ビールと多彩なものもありましたね。は
い、そうですね、なんか街 そのコーヒーやモルディブコーヒーっていうのが下北有名なところがあるんですけど、そこがこう参加してくれたりだとか、まあそうですよ、ビールもライブハウスってやっぱりお酒の売り上げが縦なんぼなんで、そういうお酒を作ってっていうのをやらせてもらったんですけど、
うん、
まあまあ大変でしたね、そのビールを作るっていうのが
そうなんだ、そこがきっかけで下北エールっていうビールも作られたんですもんね。
そうですそうです、そう、それきっかけで作ったんですけどね。
はい、この中でコンピレーションアルバムも多くの皆さんのアーティストがつながって作られましたよね。
うん、はいはいはい、そうですね、もうそれはもう毎年出演してくれてるアーティストが中心になるんですけど、そのアーティストから曲をもらって、そうそうコンビを作らせてもらいました。
もう本当下北沢にて、そして下北沢の魅力満載のこのねクラファンにもなったのかなと思うんですが、やっぱり応援してくださる皆さんも多かったと思いますし、どんな声届きました？
そうですね、やっぱりライブハウス好きな人たちがやっぱりこうたくさんやっぱいるんだなっていうのをなんか改めて思ったし、うん、その下北沢のやっぱり文化というか、うん、まあカルチャーになってるんだなっていうのを改めて思ってて、なんかそれはやっぱりその今年の下北沢にてのテーマでもあるんですけど、なんか文化を教育していくってことをもっと掲げた方がいいよねって話にはやっぱこのクラファンやって思ったというか、僕らってその小学校の時とか中学校の時とかなんかこうなんだろうな、見には行くじゃないですか、なんかそういう狂言とか日本の文化みたいな、でもライブハウスってみんな知らないじゃないですか。そうそう、それをなんか知ってもらうきっかけになったと思うんですよ、去年で、うん、ニュースであんなにライブハウスライブハウスって取り上げられて、まあそれはまあね、今思えばまあ名前を知ってもらってよかったのかなって、じゃあ実際何をやってるとこなのかっていうのをもっとこう知ってもらえるようなところになれたらもっと面白いんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
すごい、さらにスケールアップしてカルチャーを作っていくっていうところで、うん、で2年ぶりに12月4日いよいよ開催とはなるんですが、今回の見どころだったり楽しみ方ってどうでしょう？
そうですね、まあもちろん感染対策もしっかりしてるので、こう気にしつつも気にしすぎないで楽しんでもらえたらなっていうふうには思ってます。まあやっぱ下北沢って街をこうぐるっといろんな店があったりだとか、いろんな音楽があったりだとか、いろんなところで楽しんでもらえるきっかけはたくさん作ってるので、それを見つけてもらえたらなっていうふうに思ってます、
ね、前夜祭だったり前前夜祭だったりとか、それこそ先ほどあった映画など、うん、いろんなイベントもあるんですよね。
そうですね、本当に音楽だけじゃなくて映画だったりだとか、それこそ、ね、芸人さんも出たりだとかっていろんなことをやってるので、それも遊びに来てもらえたら楽しいと思います。
常さんにとって下北沢という街の魅力だったり、どんな街ですか？
なんかね、入りやすい街だと思います。やっぱり東京に初めて来た人が、高いビルとかそんなないんで空が見えるというか、そうそう、なんか落ち着くな、もう僕はもう落ち着くってなっちゃってるんですけど、なんかそうそう東京っぽくない街な気はしますね。なんとなく小さいんで、すごく。
常さんのこれからの夢教えていただけますか？
これからっすよね、でもやっぱりその、まあ、さっきもちょっと話したんですけど、ライブハウスに人が戻ってくれるようになればいいなっていうところと、まあ、あとはやっぱりその、ね、日本の音楽とかこういうイベントがもっと日本だけじゃなくて、こういろんな世界から注目されてっていうこともしたいなっていうふうには思ってます、はい。
ね、やっぱりね、ライブのダイブだったりとか汗感だったり気遣いっていうのもね、感じると本当にエネルギーになるというか、うん、原動力になるのかなと思うので、ぜひライブ楽しみにしています。
はい、
はい、ということで今週のゲストはザ・ラブ人間の常森沢さんでした。ありがとうございました。
はい、
では最後にもう一曲、
ですね、最後の曲は東京の翌日って曲なんですけど、まあこれね、震災の時に作ってるのかな、この曲は。で、まあなんかいろんな、まあそれこそね、コロナとかそういういろんなことがあっても、まあそれでもやっぱり僕ら音楽を続けて歌っていきますっていう意味の曲ですね。
はい、歌詞もぜひお聴きくださいということで、はい、ザ・ラブ人間東京の翌日です。
いつもより2時間早く起きてよ。昨日買ったディライメンだけ聞いて、いつもと同じ列車に乗ったよ。 Oh no この喫茶店でコーヒーを入れてるよ。朝鮮語で歌われるビートルズ、狙っていたのに買われてしまった。
お送りしたのはザ・ラブ人間で東京の翌日でした。ここで番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の街の魅力を現地から伝えてくれます。さあそれでは呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正也です。今回は東急田園都市線三軒茶屋駅南口 B から徒歩2分のところにありますビープルバイコスメキッチン三軒茶屋店に今日はお邪魔しています。お話は店長の村田直さんに伺います。村田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう今お店の中見ると宝箱のようなたくさんの素敵な化粧品やアイテムが並んでいる店内なんですが、よくあのコスメキッチンはいろんなところにあって多分皆さんも聞き慣れてると思うんですが、このビープルというまずワードですね。このビープルというワードの意味は、
はい、美容、あのオーガニックを意味する美容とあのピープルっていうのを合わせて美容なピープル、オーガニックをこう生活に取り入れる人々という意味で造語としてビープルっていう言葉になっております。
でそのコスメキッチンとビープルの違いと言いますと、
はい、コスメキッチンは外側からのケアをメインにしていて、コスメだったりスキンケアを中心に扱っているんですけれども、ビープルはよりライフスタイルに寄り添った商品を提案していて、例えばインナーケア、内側からのケアだったり、あとは洗剤とかそういったこう日常で使うことの多いものもナチュラルなものに変えていこうっていうあのセレクトになっております。
さあそしてこの店内本当にたくさんあるんですけども、この品数の多さに驚いたんですが。
はい、そうですね、たくさんの商品が、まあ、世界中から集められているっていうのがもう魅力の一つかなと思います。
これからどんどん寒くなりますし、クリスマスも近づいてきます。ぜひおすすめの商品教えていただけますか。
はい、今回おすすめしたいのはテラというブランドが出している図香という商品なんですけれども、あの塗る香りと書いて図香で、今回あのおすすめしたいのはラブっていう香りになります。これは以前から販売しているこう直接お肌に塗るタイプのあのお香なんですけれども、それが最近新しい香りが出ました。全部で3種類ありまして、白檀や桂皮と呼ばれるシナモンなどをベースにこうブレンドされていて、日本では昔から存在する粉のお香を現代風にアレンジしたあのシリーズです。甘ったるさも全くなくて、ちょっとお寺にいるような優しくてこう温かさのある甘みが癒される香りです。
はい、今目の前にあるんですが、まずケース自体はあのトランプのような大きさのケースになりまして、箱を開けるとパッと見ほどお粉なんですけれども、これ使い方は、
はい、粉をこう手のひらに少しだけ取っていただいて、でこれをまあ手のひらでこう擦り合わせて首とかこう手首だったりにつけて、うん、癒されたい時につけていただくようなものになります。
はい、村田さんの隣にいるだけでふわっと香りがきますが、本当その先ほど言ってたように お寺にいるような感じの落ち着く香りですね。
はい、あの昔はこうお寺ごとにこの図香の香りがブレンドされていて、それを魔除けというかちょっと守るために使われていたみたいなので、それを現代風にアレンジしてより香りも使いやすくしながら昔からの伝統を守っているような商品になります。
はい、ね、見た目も可愛いですし、そういった自分を守るという意味でもつけると癒される、とっても素敵な商品ありがとうございます。はい、さあ ではリスナーの皆さんにぜひ PR をお願いします。
はい、お店がオープンして1年になるんですけれども、お店に来て商品に触れて、こう SNS やオンラインスクールを通して自分や地球のことを考えるきっかけとなれば嬉しいです。
では最後に村田さんの夢を教えてください。
三原材という土地から新たにこうオーガニックナチュラルなものに触れる方を増やしていくことが夢です。
はい、ありがとうございました。今週は三原茶屋からビープルバイコスメキッチン三原茶屋店をご紹介しました。お話は店長の村田直さんに伺いました。村田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、あやさん、こちらからは以上です。
体に塗るお香、図工の香り浸りたくなりました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。ありがとうございました。瀬田谷ドリームプロジェクト。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。最後に番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトが、あなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたい、などなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内で夢の内容についてご紹介させていただいた方には、クオカード1000円分をプレゼント。さらに、あなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演などが実現するかもしれません。応募方法は、あなたの夢、そして住所、氏名、年齢、連絡先など必要事項を明記してメールでご応募ください。宛先は全部小文字で sdpj@facenetwork.jp sdpj@facenetwork.jp です。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募とご記入ください。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。夢の実現へと頑張っているあなた、このチャンスをお見逃しなく。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。